社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は、障害者雇用の付近についてお話をしたいと思います。ちょっとね、何ヶ月か前にですね、ご質問をいただいていたんですが、かなりね、複雑なんですよ。複雑で、どうしようかなって思いながら、いろいろ調べなきゃなって思っていたら、もう締め切りがね、実は間近になっているというような状態でございます。遅くなって申し訳ございませんが、今日はちょっとその話をしたいと思います。ご質問をいただきました。いつも楽しく聞いています、ありがとうございます。教えてください。人事にいますが、人が入れ替わり、障害者雇用、高齢者雇用を急遽担当することになりました。年一業務でこの時期に納付金や助成金の手続きがあると聞いて、納付書と一緒に送られてきた分厚い冊子も開いたのですが、恥ずかしながら難しくて、制度や手続きについて分かりやすく教えていただければと思います、ということです。ありがとうございます。これですね、この分厚い冊子というのをですね、このご質問をいただいて、その分厚い冊子というのをですね、事務所のね、スタッフにちょっと見してよって言って見て、これはね、結構勇気がいりますね、勉強することにね。ということで、事務所でも、実は、毎年何件かは、手続き代行してやらせていただいてるんですよ。ただ、この納付金の手続きの制度っていうのは、障害者雇用には障害者雇用率っていうのが設定されてるんですね。で、何人かについて、何パーセントか、障害者の方を、雇用しなければならないというような義務が、事業所には課せられていますよということなんですね。で、その法定雇用率って言うんです。そのパーセンテージのことを。で、その法定雇用率を、超えていれば、その分調整金っていう名目で、少しね、助成金じゃないんですけど、ちょっとお金をいただけるというのがあるんですよ。で、逆に法定雇用率を満たしていない場合は、納付金ということで、お金を納めなければいけないというような制度があるんですね。で、これこういう制度があるんですけれども、実は100人以上かそうじゃないかで決まってまして、で、100人以上の会社さんの場合は、この納付金の制度があるんですね。で、この法定雇用率っていうのは、今 2.3% なんです。今は2023年の5月の2日に収録しております。法定雇用率っていうのは 2.3% となっていまして、単純に言ってしまうと 43.5 人雇った場合には1人、障害者を雇用していなければならないという決まりになっています。で、43.5 人なので、結構ね、50人ぐらいの会社さんってまだそろそろ障害者雇用をしなきゃいけないような、みたいな、そのふんわりした、流れになってくるんですけど、一応50人を超えたあたりからは、50人超えるぐらいからですね、なんとなくハローワークから、そろそろ雇ってくださいね。法定雇用率ありますからね、あなた一人雇わなきゃいけませんからねっていう、なんとなくそういう指導が来始めたりはするんですよ。で、100人超えたあたりからものすごく厳しい指導になってきます。で、というのもですね、この 43.5 人、2.3% なんですけれども、この従業員、常用雇用者数っていうね、その人数が、100人を超えたところから、この納付金とか対象になるということになります。で、この常用雇用者数っていうのは、ともかく、この、常用雇用者数もそうですね、常用雇用者数のカウントの仕方もなんですけど、障害者数のカウントの仕方。で、両方がですね、かなり細かく決まってるんですよ。で、なので、何が、通常雇っている人数が、この制度に当てはめて何人で、で、雇っている障害者の人数が、この制度に当てはめて何人なのかっていうことを正しくカウントしなければいけないっていうポイントがまず一つあります。で、その、 カウントの仕方が分かってカウントをするんですけど、これ年に1回手続きを行うんですが、この年に1回の手続きでは、その毎月ごとに計算をしていくっていう形になるんですね。なので、毎月ごとに、常用雇用者数が、常用雇用者数が何人で、障害者の雇用者数が何人かっていうのを、月ごとにまとめて、そして計算をして提出をするという手続きになります。でちなみに、100人以上なのか未満なのかっていうところ、まあ、ギリギリの会社さんの場合ね、どのくらいの人数なのかというところなんですけれども、これが、短時間以外の常用雇用労働者数を1人としてカウントし、短時間労働者数を、0.5 人でカウントするんですね。で、それで、1年間、4月から次の3月までっていうのが1年度なんですよ。で、その1年度のうち、5ヶ月以上100人を超える、まあ、100.5 人以上の月が、5ヶ月以上あるっていうことが、その100人以上の会社なのか、そうでないのかのポイントになります。で、超えた場合は、納付金の申告の義務があり、しかも100人を超えない月も含めて申告することになるということになっております。ちなみに年度の途中に事業を開始したり廃止した場合については、ちょっと違うみたいです。なんかね、そういう風に、こういう風に決まってますよ。ただしこの場合はこうです。ただしこの場合はこうですが、すごく多いんですよ。なので、必ず、このね、自分の、これ、すべてを網羅して、やろうっていうのは多分これなかなか難しいので、自社はどうなのかっていうところをちゃんと、見ながら、勉強していくというか、手続きを行っていくといいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに、100人を超えてない会社さんでも、一応、雇っている障害者の人数によっては、報奨金という形で、まあ、調整金は受け取れないんですけれども、報奨金という形で、いくばくか受け取ることもできる場合もあるみたいです。まあ、とにかく100人以上の会社さんということでお話をしますと、とにかくね、毎年1回、この時期に、この時期というのはですね、4月の1日から5月の15日までに、この提出をしなければいけないと。もうちょっとね、早くこの収録をすればよかったですね。申し訳ないですね。はい。というような感じで、今ね、皆さん一生懸命、計算をしているところかなというふうには思います。で、毎月の、人数をカウントして、毎月のその、毎月について、この月は何、法定雇用率を達成しているか達成してないかを確認するんですよ。で、達成していたら、まあ、ぴったりだったら OK で、一人多いんだったら、多いよと。で、一人少ないんだったら少ないよということで、12ヶ月、こう、カウントしていくという形になるんですね。で、まあ、正直、納付する会社の方が、まあ、多いのかなというような気はします。っていうかね、100人を超えている会社さんで、ちゃんと障害者を、2人雇ってなきゃいけないんですね。100人を超えた場合には、2人障害者の方を雇っていなければいけない。まあ、カウント方法によっては、お一人でね、2カウントの方もいらっしゃるので、まあ、雇ってる人によっては1人なのかもしれませんけれども、まあ、単純に言うと100人だったら2人以上雇ってなきゃいけないんですよ。で、100人ぐらいの会社さんで、2名障害者をしっかりと雇用しているっていう会社さんって、まあ、申し訳ないけど正直なかなかないですね。で、そうすると、この二人に対して、この二人の枠に対して納付金が発生するんですね。で、その、いくら発生するのかっていうと、一人当たり1ヶ月5万円なんですよ。なので、1年間、100人以上の会社さん、100人の会社さんで、誰も障害者の方を雇っていない場合は、毎月2人ずつ足りてないんですね。なので、毎月10万円ずつ納付金がかかるんですよ。なので、1年間で120万円納付金がかかるということになります。それで、手続きをして納付をするというような形になるんですけれども、まあ、さっきちらっと言いましたけど、これ人によって、その人の障害の程度が、重度障害者の方を雇う場合には、1人じゃなくて2人でカウントしていいっていう決まりもあったりするんですね。まあ、それと、あと、短時間の場合は 0.5 でもいいっていうことになってたりもします。で、短時間っていうのは何かっていうと、20時間以上30時間未満なんですよ。 これね、私聞いた時に20時間以上30時間未満ということは、じゃあ雇用保険に入っていて社会保険に入っていない人っていうことでいいのかなって思いましたら、そういうカウントはしないでくださいってこの手続きのところに書いてあるらしいです。スタッフに言われました。あ、それはね、やめてくださいって書いてありますって言われちゃいました。で、なぜかというと、雇用保険にも入らなくていい。例えば学生さんの方で、20時間以上アルバイトしているっていう場合でもカウントしていいことになってるんですよ。あと、所定労働時間がはっきりしていない場合ってありますよね。そのシフト制の方とか、あと、お仕事がある時に来てもらうみたいな形の場合って、その人が、その1ヶ月しか、1ヶ月も働かない場合って雇用保険入んなかったりするので、雇用保険に加入している人数イコール、カウントができるっていうわけでも実はなくて、その月に、何人、その20時間以上働いてるかっていうようなカウントの仕方もあるそうなんですね。これね、仕方もあるとしか言えなくて、その人が何時間この会社で働いているのかっていうのは、所定労働時間で計算するじゃないですか、普通。その人が何時間で会社と契約しているかっていうので決まるんですけれども、そうじゃなくて、実労働時間でカウントするっていうやり方も、OK ということになっていて、基本的に常用、障害者の方で常用の方、まあ30時間以上働いているって方になるんですね、その場合。で、30時間以上働いている方が、まあその場合はきっと、月にね、何時間とか週に何時間っていうような雇用契約をしているだろうから、その場合は所定労働時間で計算していいと。だから、それで欠勤をされてたりとか、あとは休職していたりとか、まあ、産休とか育休とかに入っていたとしても、それはもう、雇用してるは雇用してるんで、手続き中、1でカウントしていいということになってるんですよ。なんですけど、実労働時間で見る、場合には、働いている、その人が何時間働いているかというところで、カウントをするということになっています。なんかね、すごいそのカウントの仕方がややこしくて、で、これもあり、これもあり、これもあり、でもこれはダメ、みたいなのがめちゃくちゃ多いんですよね。なので、これは、こういうことができますよって、今ここでお伝えするようなものでも正直言ってなくて、もうこれはこの本を見ながら、で、自分と関係ないところは基本的にあんま読まなくていいと思うんですよ、こういうのって。で、こうだろうなっていうふうに自分でこの、当てはまるところを見ながら、こうだろう、こうだろうっていうところを確認していって、この納付金の制度をやっているところに、相談をすると。これですね、独立行政法人、高齢障害求職者雇用支援機構っていうところがやってるんですけれども、まあ、そこに相談しつつ、この計算方法でいいかっていうのを、やった方がよろしいのではないかなというふうには思います。ちょっとね、複雑すぎるんですよ、制度が。で、まあ、なので、もう本当に分かっておかなきゃいけないのは、法定雇用率というものがあります。企業は法定雇用率というものがあります。今 2.3% です。43.5 人。だからまあ44人ぐらい雇った場合には、1人は障害者でなければいけないということになっています。なので、100人の会社さんからは、納付金の制度が発生します。なので、100人の会社さんで障害者を雇っていない場合には、月に2人分ずつ納付金が発生するということになります。で、年に1回手続きがありますよと。で、その手続きはかなり大変ですよっていうところをしっかり分かっておけばよろしいんじゃないかなと思います。100人っての会社さんになると、こういうこと多分ね、社長がやるっていうような会社さんってないと思うので、まあ、人事の方とか労務の方とかがやることになると思うんですけれども、その場合ここにこの、障害者雇用納付金制度の手続きをやるっていうことを、一つ、年間スケジュールの中に置いておかないと、ちょっとね、思ったよりも、ちょっと5月じゃない、4月5月忙しいんだけどっていうことになりそうだなというふうには思いました。はい。なんかちょっと難しいお話で申し訳ないんですけれども、来年はですね、もう少しちゃんと勉強して体系立ててお話ができればいいなと思います。 3月終わり、4月初めぐらいにこの話ができればいいなと思います。はい、ということで、今週はここまでにいたします。めぐみん社労士事務所は事務手続き、給与計算、労務相談得意としている社労士事務所でございます。社労士お探しの方はぜひ一度お問い合わせください。あ、駒崎さんに関してはこの障害者雇用納付金の手続きもやったり実はしています。はい、すごく複雑なので一言で言い表せないみたいな感じでスタッフには言われまして、ね、一回出てもらおうと思って、ずっとこうやってたんですけど、どういう会社さんだったらこう、どういう会社さんだったらこうっていうのがもうケースバイケースすぎてなかなか難しいって話になっちゃいまして、今日このような形で私がお話しいたしました。なので今日のこの放送を見て不安にならずにね、いらしてくれたら嬉しいです。はい、ということで、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。